委員会のページ、活動状況をお知らせします。議会運営委員会、議会改革検討小委員会、議会改革を進めます。傍聴規則を改正し、7月以降に開催される委員会から、傍聴希望者の随時入室を可能とすることや、傍聴証を交付することになりました。また、政策形成サイクルは、検討期間を原則2年とするが、委員会の判断により1年とすることも可能とし、市長等の回答は不要とする一方、必要に応じて各委員会が提言内容について所管部局へ報告を求めることを確認しました。その他、議会改革検討小委員会では、ICT 化推進基本計画の進捗状況の確認等の協議を引き続き進めることとなりました。総務文教常任委員会、旧江別小学校跡地の利活用は、旧江別小学校跡地の利活用について、一件の事業提案がありましたが、3月に予定していたプレゼンテーション審査へ移行できる見通しが立っていないことから、公募型プロポーザルを中止するとの報告を受けました。今後、募集要項の見直しもあり得るとの説明がありました。また、学校給食について、中学生への給食調理に民設民営方式の導入が検討されていることから、民間委託を実施している留萌市の学校給食センターを調査しました。民生福祉常任委員会、地域医療と福祉の充実へ、付託された陳情第4号の補聴器購入費用の助成制度の創設を求めることについての審査を行いました。陳情者からの意見陳述と関係部局からの説明を受け、質疑を行った後、決心では全員一致で採択すべきものと決しました。また、市立病院から令和8年3月17日付で地域周産期母子医療センターの認定や今年度からの形成外科開設についての報告があり、地域医療機関との連携による高度な周産期医療の提供や診療機能の充実に関する説明を受けました。生活産業常任委員会、インフラ維持に向けた取り組みを確認。下水道施設課から下水道管路の全国特別重点調査の結果について報告を受けました。調査の結果、道路陥没につながるような異常はなく、対策や改築を必要とする緊急度の高い管路は確認されず、今後も計画的に点検・調査を実施していくとのことでした。また、市民と議会の集いで寄せられたご意見を踏まえ、合併処理浄化槽に関する取り組みと課題について、廃棄物対策課から説明を受けました。今後も生活を支える重要なインフラの維持管理と、地域の実情に応じた制度運用について注視してまいります。議会広報広聴委員会、先進地調査の結果を生かした検討を。出張します。市民と議会の集いのあり方等について知見を深めることを目的として、静岡県富士宮市、裾野市及び埼玉県富士見市の3市へ訪問し、先進地調査を実施しました。学び得た多くのことから、当市で実施できそうなことを見極めて、検討を進めていく予定です。また、昨年度から実施している、出張します市民と議会の集いは、これまでに5つの団体と意見交換をさせていただきました。 今後も引き続き精力的に活動してまいりますので、お申し込みをお待ちしております。江別市議会広報校長委員会委員長稲森浩二、副委員長石川麻美、委員岡秀彦、島田康美、高橋典子、高間千一、羽賀正美、三好義江、吉田美幸。この市議会だよりは再生紙を使用しています。
これで、江別市議会だより2026年令和8年8月号を終わります。CD 制作は朗読ボランティアグループ、街の明かりでした。